2020年12月10日発行、広報音画1214号。今回の主な内容は、特集11年ぶりのお宝指定、町の話題、暮らしの情報、音画町立図書館だより、俳句短歌、令和3年度町内保育園園児募集。表紙には消防団と一緒、10月30日に音画中央幼稚園で音画中央幼稚園と音画町消防団第2分団による合同避難訓練が実施されました。その時の写真が掲載されています。特集11年ぶりのお宝指定、新たに加わる文化財、新規指定3、追加指定1、歴史的、文化的に見て価値の高いと判断された町のお宝を文化財として指定し、大事に保存、活用しています。今回11年ぶりに16件の文化財に新たに3件を加え、1件を追加で指定しました。200年前の音画町の様子を記した古文書、浜崎家、文書、一括107点、音画町所有。今から200年前の江戸時代、現在の音画町がある地域には、11の村があり、そのうちの2つが、鬼津村と小鳥掛村でした。その村に住んでいる戸数や収穫量、年貢額、神社や寺、山林の規模を記した村の管理パンフレットのような明細帳が今回指定された古文書の一つです。これは福岡藩の10代当主、黒田の成清が作らせたものと考えられています。また、野取図と言われる詳しい土地の台帳、今でいう登記簿のようなものも、明治時代までに作られ、土地にかけられた税金の計算に使われました。今回指定された野取図は、精度の低かった当初のものから修正し、明治21年に構成されたものでした。浜崎家で保存されていたこれらの古文書107点は、鬼津区の過去を知ることができる重要な資料です。新規指定された野取図と浜崎家文書の一部が紙面に掲載されています。探してみよう。この写真の中に音画郡鬼津村明細帳という文字が書かれています。さて、どこにあるかな？平安時代の中国製保管容器、武前坊経塚出土経筒5口、音画町所有。さて、問題です。この中国製の保管容器には、一体何が入っていたでしょうか？ヒントは経筒。答えは経典。ありがたいお経が書かれた紙が入っていたと思われます。この経典の保管されていた筒、容器は日本のあちこちの経塚で発見されていますが、平安時代に文字が記されたものは少なく、音画町では初めての出土です。音画町では大きな古墳が2つ発見されており、1つは島津丸山歴史自然公園にある島津丸山古墳、そしてもう一つが今回指定する経筒が見つかった上別府地区の武前坊古墳群です。武前坊古墳群は福岡県の指定史跡で全長約73メートルの前方後円墳があり、その後円部上で5つの 経筒が見つかりました。残念ながら紙の経典は腐食、消失していましたが、経筒は周囲に炭や灰を敷き詰めた素彫りの穴からきれいな形で見つかりました。豊前坊経塚出土経筒、蓋、高さ 10.6 から12.1 センチ、定径 11.4 センチから12.3 センチ、身、高さ 27.4 から28.3 センチ、口径 7.6 から8.5 センチ。新規指定された経筒のほぼ実物大と経塚が埋まっていた様子を復元した写真が紙面に掲載されています。ちょっと覗いてみてごらん。蓋の内側に仁の文字が見えるのがわかりますか？これは当時の中国王朝、宋の人の名前と思われます。経筒は形態的な特徴から平安時代末12世紀半頃、中国の浙江省を中心とする越州と呼ばれた地域の窯で作られたと考えられます。遠賀町のご長寿番付、桜部門第1位、島津の山桜3本、遠賀町所有。桜といえば美しく花を散らすソメイヨシノを思い浮かべると思いますが、ソメイヨシノは明治時代以降に接ぎ木で全国に植えられた同じ遺伝子を持つクローンなのでなかなか長生きできません。それに対し山桜は自然に増える強い桜で何百年も生きるご長寿樹木なのです。今回指定された島津の山桜は、樹齢がおよそ200年から300年。山桜界ではまだまだひよっこですが、県内でも有数の大きさを誇ります。ソメイヨシノと山桜、違いは何だろう？ソメイヨシノは花が散った後に葉を広げますが、山桜は開花と同時に、赤茶色の葉を広げます。紙面には新規指定された山桜1号期、推定樹齢200年から300年。宗中幹周278センチ、樹高18メートル、枝張り南北11メートル、東西19メートルと山桜の若葉と花びらの写真が掲載されています。その下には、島津丸山歴史自然公園の山桜1号機、2号機、3号機と古墳の位置が記された見取り図が掲載されています。町内のお宝を紹介。すでに指定されている文化財。木造薬師如来座像、長楽寺所有。クスの一木造りの木造で、像の高さは 49.3 センチ。中世後半の仏像の特徴を持つと言われ、作者名や制作年代などの記名はないが、室町時代初期1400年頃の地方仏師の作と考えられている。上野義秀肖像が個人所有。上野義秀は中近世の戦乱や火災で焼失した高谷天満宮の再建に大きく貢献した人物。修験の行を収め、経典を研究し、人鑑をしながら私塾、梅屋を開き、地方の子弟の養成に努めるなど、江戸時代末期から明治初年にかけて、当地域の教育に大きく貢献している。二口壺、遠賀町所有。弥生時代前期末頃、 約2200年前の貯蔵穴から出土。胴部最大径 42.5 センチ、高さ 26.8 センチで、高さに比べて肩部の大きく張る変球形の壺。二口の独特な形で、神と人が同じ器で主食を共にするための祭器として用いられたと言われている。細型銅剣、写真上、麻酔石化、写真下、音画帳所有。この2点は地面を掘って作られた墓から出土。火は長い柄の武器の一種で、槍とは違い、刃先を柄に直角に近い状態で装着して使用した。銅剣と石化には、刃こぼれや磨いた跡が残っており、儀式の模擬船などで使用したものと考えられる。ガニハミ池の鬼バス、音楽町所有。尾崎地区のガニハミ池は、町内唯一の湧水池で、国、県の絶滅危惧種、鬼バスの自生地。鬼バスは、日本最大の水生植物で、宮城県以南の本州や四国、九州のやや不栄養化した池などに生育する。近年は発芽、生育が見られない状態が続いており、平成22年度から福岡県と連携して、鬼バス再生プロジェクトを実施し、生育環境改善を図っている。紙面には、それぞれの写真が掲載されています。
福岡藩士36人による和歌アルバムジャケット。36河川板額3点、個人所有。浅木神社に奉納された絵馬を再興するため、地方絵師の安藤菊穂が絵馬を描き、それに福岡藩士36人が和歌を添えた板製の額が今回指定した36河川板額です。平成元年に7点を指定していましたが、今回追加で3点を指定しました。この絵馬を描いた菊穂は、江戸時代後期の画家、椿椿山に師事し、慶応2年小6によれば、1866年、慶応2年5月から8月に、恩賀に滞在したという記録があり、その際に作成したものと思われます。その絵馬に添えて、当時の福岡の有名人が歌った和歌アルバムといったところでしょうか。紙面には、今回追加指定された3点の額の写真が掲載されています。藤原隆光作、坂の上のこれのり作、三条院女、クロード左近の額の表と裏。裏には文字が読み取れます。古賀村住、井上長次郎博光。表の絵の人物、左16、三条院女クロード左近。歌を読んだ人の名、筆者、三好、何々。判読不可。この人誰？歌を読んだ藩士のほかに、板額に名前が書かれた井上長次郎博光。さて、この人の職業は何でしょう？答えは大工。この板額を制作した古賀村、現水巻町の職人なんですよ。町内の指定文化財、令和2年12月現在、福岡県指定文化財、史跡、豊前坊古墳群経塚、音楽町指定文化財、有形文化財、考古資料、細型銅矛、麻酔石化、細型銅剣、二口壺、長径塀と 今回指定された武前坊経塚出土経筒。絵画、官廟十二章図。崩落和歌、上野義秀肖像画。36河川板額10点、そのうち今回3点追加指定。彫刻、木造薬師如来座像。古文書、年歴算、堀川筋上目、奉仕覚え。小野庄屋文書と今回追加指定された浜崎家文書。史跡、島津丸山古墳、島津丸山古墳群、城の古市貝塚。天然記念物、ガニハミ池の鬼バス。今回追加指定された島津の山桜。詳しい内容は音画庁ホームページの音画庁の文化財で見ることができます。QR コードがついています。文化財を守り、残す。今回紹介した文化財のうち、墨や染料で描かれたものは、紫外線などで色あせるため、劣化対策をした上で、保存、管理しています。そのため、資料の展示などは、機会を改めて行う予定です。島津の山桜は、令和3年度以降に生育環境を整備し、春先に訪れた人が満開の花を楽しめるようにする予定です。今後も音画庁の文化財を守り、後世に伝える取り組みを進めていきます。長兵衛の写真が掲載されています。文化財の中には、ふれあいの里にある民族資料館で展示しているものもあります。問い合わせ、社会教育係。町の話題、消防団と一緒。音楽中央幼稚園、音楽町消防団第二分団合同避難訓練。10月30日に、音楽中央幼稚園で、音楽中央幼稚園と音楽町消防団第二分団による合同避難訓練が実施されました。今回の表紙に、法被姿で全員集合の写真が掲載されています。避難開始の合図とともに、全園児が園庭へ避難を始め、その様子を消防団員が見守り、慌てたり押したりせず、落ち着いて避難すると、もっと早く避難できるようになるよ、とアドバイスをしていました。その後、消防団がポンプ車を使った消火訓練の展示を実施、火災を想定してホースを伸ばし、放水するときの構えなどを披露すると、園児たちからは大きな歓声が。自身も消防団員で、音楽中央幼稚園副園長の信幸一行さんは、消防車を間近で見ることができ、子どもたちはとても喜んでいました。災害の備えとともに、消防団のことをもっと知ってもらうきっかけになればと思います、と話してくれました。避難の様子などの写真が掲載されています。何かを作りたいは実現できる。プログラミング教育公開授業。10月28日に、広渡小学校で、6年生を対象に、福岡発の教育アプリ、スプリンギンを活用したプログラミング教育の公開授業が行われました。講師は、スプリンギンを開発した株式会社仕組みデザイン代表取締役の中村俊介さん。児童はタブレットを使いながら画面上のボールを動かす。バネを設定するなど、ピンボールゲームの作り方を学び、自分たちが作ったゲームを発表したり、友達の作ったゲームで遊んだりし、簡単で面白い、ゲームなので楽しい と話していました。中村さんは、電化製品はスイッチを押すとなぜ動くのか。それはすべてプログラミングが入っているからです。プログラミングがあれば何でも作れる。何かを作りたいと思ったら、それは実現できるということ。プログラミングで作ることは簡単で楽しいことと思ってもらえれば嬉しいです。と語り、児童たちは今の時代のものづくりの楽しさを体験を通して知ることができたようです。写真は一人一台のタブレットを使用し、作品作りに取り組んでいる様子や、友達の作品で遊ぶ児童たちと中村さん、小川県知事や松本県議会議員も駆けつけ、授業を見学などです。地域活性化と人材育成で連携。包括的地域連携に関する協定書調印式。10月29日に恩賀町と九州共立大学は包括的地域連携協定を締結しました。この協定はお互いが連携して地域課題に対応し、学生の教育、人材育成と活力ある地域社会の形成と発展に寄与することを目的としています。九州共立大学の奥田敏弘学長は、豊かな自然と歴史、文化を持つ恩賀町で学習するフィールドを提供していただき、実践教育を行う中で、地域活性化や人材育成に寄与できるように、その役割と責任を果たしたいと話しました。奥田学長と古野町長の写真が掲載されています。ギランと一緒に魅力を発信。フレンドリータウン協定に基づく特産品 PR 活動。10月20日に恩賀町役場でギラワンツ北九州のマスコットキャラクター、ギランが特産品 PR 動画の撮影を行いました。ギラバンツ北九州は北九州市をホームタウンとするプロサッカークラブで、恩賀町とフレンドリータウン協定を締結し、スポーツの振興や地域の活性化などを目的とした取り組みを共同で推進しています。ギランが恩賀町の魅力を伝える動画は、ギラバンツ北九州のホームページで現在公開中。ぜひご覧ください。特産品を PR する写真が掲載されています。
暮らしの情報、恩賀町役場、電話 093-293-1234、ファックス093-293-0806、駅前サービスセンター、電話 093-293-8233、ファックス 093-293-8234、恩賀町中央公民館、電話 093-293-1355、ファックス 093-293-5533、恩賀コミュニティセンター、電話 093-293-6525、ファックス 093-293-7057、恩賀体育センター、電話 093-293-5434、恩賀町立図書館、電話 093-293-9090、ファックス 093-293-9091、ふれあいの里センター、電話 093-293-2030、ファックス 093-293-8506、恩賀町消費生活相談窓口、電話 093-293-7783、 音賀町企業支援施設ピピット、電話093-293-2616。音賀町公式ホームページと各種申請書様式集は QR コードで読み取れます。新型コロナウイルス感染症関連情報。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、イベントが中止や延期になることがあります。また、イベント時の託児は中止しています。中止が決定した主なイベント、12月20日、音賀町少年少女駅伝大会、2月28日、音賀町健康マラソン大会。イベントに参加するときは、マスクの着用、家庭や会場での検温、手指消毒などにご協力ください。最新の情報は、音賀町ホームページや LINE で随時お知らせします。QR コードがついています。検診・子育て、すくすくクッキング、離乳食教室。日時、令和3年1月5日火曜日、10時10分から11時30分、受付、10時から10時10分、場所、音賀町中央公民館、対象、町内在住の3ヶ月から1歳未満の乳児とその家族、内容、管理栄養士による離乳食に3回食を中心とした講義、調理の実施演を行います。試食はありません。定員5組、先着順、要申し込み、費用無料、申し込み期限12月23日水曜日、その他子供同伴で参加できます。申し込み問い合わせ、健康対策係、言葉と心の相談、日時令和3年1月8日金曜日9時から12時、1組30分程度です。場所、音賀町中央公民館。対象、町内在住の小学生以下の子供とその家族。内容、臨床心理士による言葉や心の発達相談。定員6組、先着順、要申し込み。費用、無料。申し込み、問い合わせ。健康対策係、プレパパママ教室、両親学級、日時、令和3年1月17日日曜日、9時45分から12時、受付、9時35分から9時45分、場所、音賀町中央公民館、対象、町内在住の妊婦とその家族、内容、沐浴実習、赤ちゃんの生活、妊娠中の食生活の話など、定員6組、先着順、要申し込み、費用無料、持ってくるもの、母子健康手帳、申し込み期限、1月8日金曜日、申し込み問い合わせ、健康対策係。
試験募集、ダンボールコンポスト利用講座。ダンボールコンポストとは、生ゴミを微生物の力で分解し、堆肥を作る生ゴミ処理法の一つです。この堆肥を使うと、野菜や花がよく育つと好評です。初めての人にも分かりやすい内容となっていますので、たくさんの参加をお待ちしています。参加者全員に、ダンボールコンポストをプレゼントします。年度内で、1人1つまで。日時、令和3年1月22日金曜日、14時から15時30分。場所、音賀町中央公民館。対象、町内在住の人、定員10人、先着順、要申し込み。費用
無料。その他、令和3年3月5日金曜日には、経験者対象の講座を開催予定です。申し込み問い合わせ、環境衛生係、職業訓練生募集、障害のある人、令和3年度の訓練生を募集します。訓練期間1年間、プログラム設計課は2年間、職域開発課は6ヶ月間、応募資格、身体障害、精神障害、知的障害、発達障害、高次脳機能障害、難病のなどのある人、手帳の有無を問いません。募集科目、1、機械CAD科、2、プログラム設計科、3、商業デザイン科、4、OA 事務科、5、流通ビジネス科、流通ビジネス科、音声パソコンコース、6、総合実務科、7、職域開発科、募集定員、各20人。5、流通ビジネス科は30人。うち5人は、音声パソコンコース。7、職域開発課は10人。申し込み方法、福岡障害者職業能力開発校、またはお近くのハローワークへお問い合わせください。申し込み期限、令和3年1月28日木曜日。問い合わせ、福岡障害者職業能力開発校、電話 093-741-5431。 音画創業経営塾受講者募集。音画創業経営塾は、創業に必要な経営、販路改革、財務、人材育成の4つをテーマに、基礎知識を半日でコンパクトに学べる講座です。実績豊富な講師陣が創業のポイントを分かりやすく指導します。興味のあるテーマの講座に参加しませんか？日時、令和3年1月18日月曜日、13時から18時、場所、芦屋町商工会、音楽郡芦屋町中野浜。費用、無料。申し込み方法、インターネットでお申し込みください。スマートフォンで QR コードを読み取るか、音楽創業で検索してください。QR コードが記載されています。問い合わせ、音楽創業支援協議会事務局、音楽信用金庫地域貢献課、電話 093-281-1505。 年末年始の歯科休日休館診療のお知らせ。受診する人は事前に電話でお問い合わせください。診療時間、10時から17時。日時、場所、問い合わせ。12月30日水曜日。久松歯科クリニック。音楽町松の本。電話、093-293-1151。12月31日木曜日。和田歯科医院。岡垣町の間。電話 093-283-3311。 1月1日金曜祝日、西牟田歯科医院 水巻町伊佐座、電話 093-201-8100、 1月2日土曜日、田尻歯科医院、中間市長津、電話 093-245-1158、 1月3日日曜日、前原歯科医院、中間市東中間、電話 093-245-1250。 お知らせアラカルト。12月11日から31日、年末の交通安全県民運動。飲酒運転は犯罪です。絶対しない、させない、許さない、そして見逃さないことを徹底しましょう。もし飲酒運転を見かけたら、すぐに110番してください。問い合わせ、福岡県警察折尾警察署、電話 093-691-0110。 交通事故をなくす福岡県県民運動本部、電話 092-643-3167。 国民健康保険税の納付額証明書、確定申告に必要な納付額証明書は、12月末までの国民健康保険税の納付を確認した後、令和3年1月下旬に発送します。年末調整などで早めに必要な場合は、無料で発行できますので、次のものを用意し、税務課で手続きをしてください。持ってくるもの、本人確認書類、運転免許証など、委任状、代理人が窓口に来る場合のみ必要。代理人が同じ世帯の場合、委任状は不要です。問い合わせ、納税係。健康づくりポイント授業の対象が増えました。健康づくりポイント授業は、検診の受診や町の授業への参加でポイントを集めて、抽選に応募できる授業です。新型コロナウイルス感染症の影響で、対象イベントの中止・延期や施設の臨時休館などが相次いだため、令和2年度に限り、次の2つをポイントの対象に追加します。1、1日7500歩以上歩く。2、スポーツジムで運動する。検診の受診は必須となっているため、ご注意ください。対象期間、4月1日水曜日から、令和3年2月26日金曜日。応募受付期限、令和3年2月26日金曜日。ポイント付与場所、音賀町役場2番窓口。1、1日7500歩以上歩くは、歩数を確認できるもの、スマホ、万歩計など。2、スポーツジムで運動するは、スポーツジムの会員書やジム利用の領収書などを窓口にお持ちください。問い合わせ、国保年金係、健康対策係。税金の基準日、付加期日にご留意ください。個人の町県民税、住民税や固定資産税、軽自動車税には、課税される基準日、付加期日があります。基準日の翌日以降に、納税義務者が死亡した場合は、その相続人などが税金を納めることになりますので、ご理解をお願いします。 また税目により納付回数は異なります。個人の徴兼民税、住民税、基準日1月1日、1月1日時点で町内に住所があれば遠賀町に1年分の税金を納める必要があります。例えば令和3年1月1日時点で町内に住所があれば、1月2日以降に町外へ転出または死亡しても令和3年度の税金は遠賀町に納めることになります。納税通知書などは6月中旬発送予定。固定資産税、基準日1月1日。1月1日時点で、町内に固定資産を所有していれば、遠賀町に1年分の税金を納める必要があります。例えば、令和3年1月2日以降に名義変更しても、令和3年度の税金は、基準日時点の所有者に課税されます。納税通知書などは5月中旬発送予定です。軽自動車税、基準日4月1日。4月1日時点で軽自動車や原付バイクなどを所有していれば、遠賀町に1年分の税金を納める必要があります。例えば、令和3年、4月2日以降に廃車または名義変更しても、令和3年度の税金は、基準日時点の所有者に課税されます。また、普通自動車税と違い、月割での返金はありません。納税通知書などは、5月上旬発送予定。遠賀町エールスタンプラリー抽選結果発表。遠賀町商工会が実施していた遠賀町エールスタンプラリーは11月30日に応募を締め切りました。当選者は遠賀町商工会、遠賀町役場、駅前サービスセンターに掲示し、遠賀町商工会、遠賀町役場の各ホームページでも発表しています。期間内に景品の引き換えをお願いします。引き換え期限、12月28日月曜日。引き換え場所、遠賀町商工会。引き換え方法、抽選番号、お客様控えと引き換えで景品をお渡しします。問い合わせ、遠賀町商工会、電話 093-293-0165。 ゴミ分別も火の用心。9月28日月曜日に、南部地域の燃えないゴミを収集していたゴミの収集車で火災が発生しました。早期に消火が行われたため、幸い大きな被害はありませんでした。南部地域でのゴミ収集車の火災は、この5年間で3回目です。昨年は、遠賀仲間リレーセンターでも、燃えないゴミの集積所から出火した火災があり、ゴミの受け入れを停止せざるを得ない状況になりました。これらの火災の原因は、家電製品内に残ったバッテリーや電池、本来燃えないゴミではない使い捨てライターやスプレー缶、ゴミとして収集していないモバイルバッテリーの混入と思われます。年末は大掃除などでいろいろなゴミが出ると思いますが、火災を防ぐため、ゴミ分別の徹底にご協力をお願いします。問い合わせ、環境衛生係。スポーツ文化レクレーション。 音楽総合運動公演ニュース。おしゃれ門松風お正月飾り手作り教室。造花や水引き、松ぼっくりなどを使って門松風お正月飾りを作り、新年を彩りませんか。日時12月19日土曜日、10時30分から12時、定員4人程度、先着順。費用1500円、材料1本分込み。持ってくるもの、工作ハサミ。申し込み方法、12月15日火曜日までに電話でお申し込みください。各種教室のご案内。フラダンスやヨガ、ピラティスなどの教室があります。詳しい内容は音楽総合運動公園ホームページまたはコミュニティセンター受付でご確認ください。音楽総合運動公園の QR コードが掲載されています。申し込み問い合わせ、音楽コミュニティセンター、電話093-293-6525、ホームページアドレス https://www.onga-park.jp。 犯罪、不審者、火災、救急件数、令和2年10月分。該当犯罪5件。うち、空き巣2件。自転車盗難3件。不審者情報0件。火災3件。群内5件。救急出動85件。群内435件。火災案内、電話 0180-999-998。
明るい暮らしのために、消費生活豆知識。皆さんの悩みや疑問、気になっていることにお答えします。老後の資金運用は慎重に検討してから行いましょう。問い、定期預金が満期になり、銀行から新たな金融商品を勧められた。契約して大丈夫か。答え、勧められた金融商品が複雑で理解できなければ、すぐに契約しない方が賢明です。近年、為替相場によって変動する外貨建て生命保険の相談が増えています。投資は不安だが、保険は安心といった心理で契約してしまう人が多いようです。銀行や保険会社の勧める商品が元本保証で安全とは限りません。金融商品によっては元本割れのリスクがあることを理解して契約するようにしましょう。勧められた金融商品に不安がある場合は、消費生活相談窓口や銀行、保険会社などの業界団体の相談窓口に相談しましょう。相談問い合わせ、音楽町消費生活相談窓口駅前サービスセンター、電話093-293-7783、なくそう悩み、ファックス093-293-8234。午前9時から12時、午後13時から16時30分、土曜日曜日、祝日、年末年始は除きます。ウィッシュ みんなの願い、人権や男女共同参画の情報を発信します。いつも同じ目線で、先進的な事例に学ぶ福岡県人権・童話教育研究大会の中で印象に残った養護学校の先生のお話です。解除する人がついカッとなって解除されている人に手を出すことがある。それは自分はしてあげているのに相手が分かってくれないという気持ちがあることが多い。してあげているという上からの目線は相手の態度次第ですぐ憎しみに変わる怖さがある。相手を尊敬、尊重し、対等な人間関係を築くことが必要で、そのためには相手の思いや相手自身を知ることが大切とのこと。これは高齢者と介護者、親と子などにも当てはまります。解除する人、される人としても、される人、してもされても、お互いがいつも同じ目線で接することができれば良いですね。問い合わせ、福祉人権係、環境衛生だより、家電のリサイクルは正しい方法で、テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機は家庭ごみでは収集せず、家電リサイクル法により消費者が費用を負担して再利用、再資源化することが義務付けられています。該当の家電製品は正しい方法で処分しましょう。家電リサイクル法の対象となる家電製品の処分方法、次のフローチャートでご確認ください。家電リサイクル法対象家電製品の処分フローチャート、家電リサイクル料金と自己搬入を除く収集運搬料金などが必要です。買い替えますか？はい。新しく購入する販売店に引き取りをお願いしてください。買い替えますか？いいえ。処分する家電製品を購入した販売店は近くにありますか？はい。購入した販売店に引き取りをお願いしてください。処分する家電製品を購入した販売店は近くにありますか？いいえ。1. 自己搬入する場合、事前に郵便局で家電リサイクル券を購入した上で、指定引き取り場所へ搬入してください。指定引き取り場所、西日本家電リサイクル株式会社、北九州市若松区響町、電話 093-752-2424、2. 収集運搬許可業者に依頼する場合、収集地区を確認の上、次の収集運搬許可業者に引き取りを依頼するか、近くの電気店にご相談ください。北部地区、JR 線路より北側の地区、トモミタス株式会社、岡垣町中央台、電話 093-282-0118 南部地区 JR 線路より南側の地区株式会社総営サービス恩賀町大和尾崎電話 093-293-3389 不用品回収業者に渡さないで。不用品回収業者は廃棄物処分業の許可を受けていないことがあります。そういった業者の場合、海外へ違法に輸出したり、必要な部品以外は不法投棄したりする場合があります。違法に処理された場合、 依頼した人にも責任が生じますので、安易に引き渡すのはやめましょう。また、そういった業者を見かけた場合は、ご連絡ください。問い合わせ、環境衛生係。音楽調律図書館だより、公式ツイッターを始めました。イベント情報などを発信中です。ぜひ、ご登録ください。ID コロンアットマーク ONGATOWN アンダーバー LIB QR コードでもアクセスできます。図書館スタッフの一押し、被災したあなたを助けるお金と暮らしの話、著者岡本忠史、公文堂。大災害の被災者にとって希望となる様々な制度や手続きを親しみやすいイラストと優しい語り口で解決します。ここが面白い。地震、台風、豪雨、自然災害、待ち受けるのは多くの人が直面するいろいろな悩み。ニュースで情報が流れるが、詳しくわからない。まず、何をしたらよいか。災害に遭う前に、被害者を助ける法律制度を知っておくと大変心強い。少しでも安心して生活を取り戻すために。イラスト付きでわかりやすくまとめられており、読みやすい一冊。ペンネーム、辰野落とし子。新着本案内。ままならない。著者、井上荒れの、昇殿者。この世に生を受け、大人になり、やがて老いるまで。ままならぬ心と体を描いた、美しくも不穏な極上の物語。私のもう一つの国、ブラジル。娘と二人旅。著者、角野栄子。ポプラ社。ブラジルでの暮らしがなかったら、私は作家にはなっていなかった。思い出深い日々を過ごしたブラジルへ、20年後に再び訪れた時の旅のエッセイ。犬がいた季節。著者、伊吹ゆき、双葉社。ある日、高校に迷い込んだ子犬。生徒と学校生活を送ってゆく中で、その瞳に映ったものとは、いつの時代も変わらぬ青春のきらめきや切なさを描く。ミンネのかけら、著者富原真由美、岩波書店。比喩の言葉に向き合った学生時代、ヤンソンの翻訳を始めてからの日々、忘れがたい人々との出会いと別れを綴ったみずみずしいエッセイ集。図書館イベント情報。リサイクル用の本を募集。不要になった本をお持ちください。汚れている本や百科事典などは持ち込めません。詳しくは館内ポスターをご覧ください。募集期間。12月27日日曜日まで。絵本の読み聞かせや手遊びをします。お話し会、幼児から小学校低学年向け、日時、毎週土曜日、14時30分から15時、定員10人先着順。お話し会、012赤ちゃん向け、日時、12月16日水曜日、11時から11時30分、定員10人、先着順。俳句短歌、音画短歌会演奏、奥睦美線。幼き日、鬼ごっこ中、我、井戸に落ちしを助けてくれし人、いずこ。幼き日、 鬼ごっこ中、我井戸に落ちしを助けてくれし人、いずこ、松原恵子。一本の桜の木の葉食べ尽くす、毛虫の群れを叩き落としつ。一本の桜の木の葉食べ尽くす、毛虫の群れを叩き落としつ。上野よし子。一休みしつつ散歩する我は、近頃体力落ちしと思う。一休みしつつ散歩する我は、近頃体力落ちしと思う。寺本正光。岡短歌会映像、上村隆夫戦。コスモスを見上げて歩く君の足に、12センチのファーストシューズ。コスモスを見上げて歩く君の足に、12センチのファーストシューズ、今井高見。本当はあなたとゆっくり喋りたい。白いマスクが二人を遮る。本当はあなたとゆっくり喋りたい。白いマスクが二人を遮る。宮川マスコ。庭の芋、収穫の時身がこゆる。いつ来るのかな、掘り手の孫は。庭の芋、収穫の時身がこゆる。いつ来るのかな、掘り手の孫は。田島久男。恩賀俳優区会賞、池田幸俊戦。数珠玉のつないでおりぬ影と影。数珠玉のつないでおりぬ影と影、足が稽古。秋桜、色鉛筆の青のへり。秋桜、色鉛筆の青のへり。広渡り豊子。打ち明けてよりの安堵や水の秋。打ち明けてよりの安堵や水の秋。末継ぐ鉄。恩賀青葉区会賞、岸原清幸戦。修復の棚田石垣稲うるる。修復の棚田石垣稲うるる。上谷恵美子。夕まぐれ、河岸に詐欺のシルエット。夕まぐれ、河岸に詐欺のシルエット、石橋京子。水底の小石の光る秋の川。水底の小石の光る秋の川。きなり稽古。令和3年度町内保育園園児募集。町内保育園の園児を募集します。入園希望者は手続きをしてください。受付期間、令和3年1月4日月曜日から29日金曜日。保育園名称、恩賀川保育園。定員140人。恩賀町恩賀川2丁目6番22号。南部保育園。定員140人。恩賀町浅木2丁目19番27号。山彦保育園。定員140人。恩賀町島戸1番13号。各保育園の定員を超える申し込みがあった場合は、入園できないことがあります。申し込み方法、健康・子ども課窓口に用意している書類、恩賀町ホームページでもダウンロード課に必要事項を記入し、必要書類を添えて、健康・子ども課へ提出してください。令和2年1月1日時点で、恩賀町に住民票がなかった人は、全住所地の令和2年度所得課税証明書が必要です。保育所の詳しい情報や入園できる基準などは、恩賀町ホームページ保育所情報に掲載しています。事前にご確認ください。QR コードからアクセスできます。 ご不明な点はお問い合わせください。問い合わせ子育て支援係。お誕生日おめでとう。ハッピーバースデー。白浜エイトちゃん、平成30年12月3日生まれ、松の本。2歳のお誕生日おめでとう。とってもやんちゃで甘えん坊なエイト。元気いっぱい大きくなってね。三原浩樹ちゃん、平成30年12月8日生まれ、ベフ。妹が大好きな優しくて頼もしい浩樹くん。これからも元気いっぱい、のびのび大きくなってね。編集後期。先月、日本のスーパーコンピュータ、富岳が計算速度を競う世界ランキングで今年6月に続き首位となりました。前回、国産スパコンとして8年半ぶりに世界一を奪還した富岳は1秒あたり 44.2 警戒の計算速度を達成したそうです。K は1兆の1万倍。本格運用に向けた試験が進んでいて、新型コロナウイルス感染症の治療薬候補の探索などに活用されているそうですよ。H を結集し、来年はコロナに勝てますように。皆様、良いお年を。半田。これで2020年12月10日発行の広報音画1214号を終わります。編集発行、音画町役場住民課情報推進係。電話 093-293-1234。 音訳はゆいの会、山下隆子、佐々木千代子、佐々木圭一郎、松井京子、吉永君子でした。